じゃあ支援75編祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤ、天のお父様感謝いたします。私たちを導いてください。主の御言葉を待ち望みます。祝福してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。一節から見まし。
私たちはあなたに感謝します。神よ、私たちは感謝します。皆は近くにあり、人々はあなたの苦しい技を語り継げます。私は定めの時を決め、私自ら公正に裁く。地とこれに住むすべてのものが揺らぐ時、私は地の柱を固く立てる。セラ。私は誇る者には誇るなと言い、悪者には角を上げるな、お前たちの角を高く上げるな、横柄な態度で語るなと言う。高く上げることは東からでもなく西からでもなく荒野からでもない。それは神が裁く方であり、これを低くし彼を高く上げられるからだ。主の御手には杯があり、よく混ぜ合わされた泡立つブドウ酒がある。主がこれを注ぎ出されると、この世の悪者どもはこぞってそのかすまで飲んで飲み干してしまう。しかし私は常しえまでも告げよう。ヤコブの神を褒め歌おう。悪者どもの角をことごとく切り捨てよう。しかし正しい者の角は高く上げられる。
支援というものは、特にこの背景というものがとても重要です。この背景を分かれば、この支援の意味が分かる。この詩はアッシリアというところがイスラエルをね、ヒゼキヤの時攻めた時のことですね。その攻める、そのアッシリアの軍隊が北から来ました。それを北から来て、イスラエルの神様に侮辱をかける、こういったそのアッシリアのね、このアブサル家というもの、そのものがこのイスラエルの神様を侮辱する、その時のことですよ。その時ヒゼキヤは主に祈るんですよね、イザヤと一緒に。その時神様が一日のうちに18万5千名のアッシリアの軍隊を全部死体にした、そのことの賛美であります。だからこの背景を知らないと、これは何のことかよくわからない。だから支援はね、その何の背景でこの詩が生まれたかということを見るところが重要ですね。じゃあそしてそれを頭に入れて今から見ましょうね。私たちはあなたに感謝します。神を、私たちは感謝しますね。救われた、もう一日のうちにこの北のこのアッシリアの軍隊を全部打ち滅ぼしてくださった主、皆を近くにあります。皆は近くにあります。人々はあなたの苦しい技を語り継げます。この神様の苦しい技、まあ一日ですよ、一日うちに18万5千名が亡くなった、敵がね。それでアッシリアが滅ぼされるんです。私が定めの時を決め、私自ら公正を裁く、主が裁くって、公正に裁く。地とこれに住むすべてのものが揺らぐ時、私は地の柱を固く立てる。私は誇る者に誇るなと言い、じゃあ誇る者は ラブサゲですね、自分の神々がどこの国でも全部打ち破った、うちの神々より強い神々はない、そのようにね誇ってる。それでヤウェ主イスラエルの神様は侮辱してる、そのことですね。誇る者には誇るなという、悪者には角をあげるな。角というのは傲慢を意味する、力を意味する。自分たちが今まで力があったという、これを誇るんですね。それで、イスラエルの神様に対抗しようとした。お前たちの角を高く上げるな、横柄な態度で語るな、横柄な態度、イスラエルの神様にヘブライ語で喋ったんで、私の神に、自分たちのアッシリアの神に戦う者が 誰かと、そのようにね横柄な態度で語る。高く上げることは東からでもなく西からでもなく荒野でもない。じゃあ西ですね、最初高く上げることは東の軍隊でもなく西の軍隊でもなく荒野、南ですね、南、東、西、南、言ってる。それは北はアッシリアですね、アッシリアのこと、北が書いてないんです。これはアッシリアのこと、主がアッシリアを脅して、だからアッシリアが高くすることではないという話ですよね。それは神が裁く方であり、これを低くする、彼を高く上げるからだ。アッシリアを今まで主が高く用いていた。バビロンもその植民地でしたからね。しかしこの戦いでもう一日のうちにもうその全ての力ある戦力が全部一瞬のうちに消えてしまった。それでバビロンが登場するんですよね。主が高くする、主が低くする。だから私たちは絶対自分の力だと傲慢になってはいけないんですよ。いつもへりくだって、主が主であること、全宇宙全地球の主であることを認めなければならない、そのことよね。主の御手には杯があり、よく混ぜ合わされた、泡立つブドウ酒がある。主がこれを注ぎ出されると、この世の悪者どもがこそってそのかすまで飲んで飲み干してしまう。これ審判の杯ですね。神様が飲ませるんですよ、傲慢なものに。私たちが本当にこのような死を見ながら歴史を見るんですね。それで彼らが暴落する。そのアッシリアの王は自分の国に戻って自分の息子たちから殺される、暗殺される。一気にアッシリアは滅ぼされるんです。バビロンに支配されるんですね。このように、傲慢な人が杯を飲んだ、審判の杯を飲む。しかし私はとこしえまでも告げよ、ヤコブの神を褒め歌おう、ね、ヤコブの神様、イスラエルの神ですね。イスラエルの神がアッシリアを滅ぼした、悪者どもの角をことごとく切り捨てよ。しかし 正し者の角は高く上げられる。正し者、ヒゼキヤの角がね、高く上げられました。しかしヒゼキヤがね、その自分が死ぬこと主がつけられて、イザヤがつけて、彼がへり下って壁に向けて泣いた時に、彼の命が15年延長される、そのことでね、バビロンの使者が来るんですね。その時ですよ、ヒゼキヤが自分の角ですね、この角が主から立てられたという角が誇るんですね。自分の財産を誇り、自分の名誉を誇り、もうエルサレムにある宮殿にある全てのものを誇った。皆さん、私たちは自分を誇ってはいけない。私たちは口を開いたら主を褒めたたえます、主を誇ります。そうすると安全ですよ、長生きするんです、祝福されます。だからヒゼキヤは自分の時代ではバビロンに捕虜にならないけど、後々約100年後でイザヤの予言が実現されるんです。このヒゼキヤの角、高ぶり、高くすることも低くすることも、審判の交わ合わせた杯も全部主からのものよ。だから結局ですよ、主は私たちの態度や言葉全部見ておられる、知っておられるし、今主は生きておられます。じゃあ今ね、ビデオとか全部あるんですね、全部録音されてるんです、神様がそれを作るように知恵を与えた。その意味は私たちの生活が全部録音されてる。天国でね、これが一挙にジャラーッと、私たちは天国に行くとね、それが審判席でそれが流される。恥ずかしいこといっぱいあるんでしょう。しかし心配しないで、私たちがイエス様自身を信じて悔い改めたら、それがカットされる、編集される、それが全部なくなる。私、この私は私のためにあなたの背きの罪を許し、全て思い出さない、主が全部カットする。失敗があるよ、私たちは。それをすぐ悔い改め、イエス様の血潮で清められること、これが重要ですね。じゃあそしたら黙示録3章に行きましょう。一節から見ましょう。
またサルデスにある教会の御使いに書き送れ、神の七つの御霊および七つの星を持つ方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは生きているとされているが、実は死んでいる、
じゃあサルデス教会に御霊が言われるんですね。全部知ってるって、私はあなたの行いを知っている、記録してる。今御使いが撮影してるんですよ、このところで。皆さんがここに来て座ってること、礼拝してること、全部撮影してる、良い働きをしたことも撮影する、人を助けたこと全部撮影する、心の動機もそのカメラはね、撮るんですよ。心を知ってる、行いを知ってる、撮影してる。 きているとされているが、実は死んでる、ね、心が行いが、ね、死んでるって、これが全部明らかね。二節、
目を覚ましなさい、そして死にかけている他の人たちを力づけなさい。私はあなたの行いが私の神の御前に全うされたとは見ていない、
うん、じゃあこのように死にかけている他の人を助けなさい、力つけなさい、主の願いですね、それをこうちゃんと取るんですよ。それを知ったこと、だからね、三節、
だからあなたがどのように受けまた聞いたのかを思い出しなさい。それを固く守り、また悔い改めなさい。もし目を覚まさなければ、私は盗人のように来る。あなたには私がいつあなたのところに来るか決してわからない、
うん、だから悔い改めを言われますね。サルデス教会に悔い改めなさい。これ悔い改めは祝福ですよ。主がいつも私たちに御言葉を送るんですね。この朝このように集まって聖書読み、自分の心が照らされ、行いが照らされるんだと、いうことが分かる。主が生きておられるし、見ておられるし、一緒に歩んでるんです。だからそれにこう主の御心にかなわなかったら、これ悔い改める、悔い改めなさいと言われますね。じゃあ四節、
しかしサルデスにはその衣を汚さなかった者が幾人かいる。彼らは白い衣を着て私と共に歩む。彼らはそれにふさわしいものだからである。
じゃあこの衣を汚さなかったということは、衣は行いですよ。行い、その行いを汚さなかった、人が幾人かいるって、その衣は白い衣ですね。白い衣、私と共に歩み、彼らはそれにふさわしいものだからである。主が共に歩んだ、だから主は私たちが行っていることをちゃんとそばで見てるんです。私たち人間はもう全部一緒に歩むことはできない。私が神戸に行った時、うちの家内と一緒に歩むことはできなかったね。見えなかったから。これが人間の限界よ。しかし聖霊はそうじゃない、ずっと一緒よ。その聖霊は死を打ち破り、天地万物を作られたその創造主、その方が共にいる、私たちの中におられる。だから私たちがこの聖霊を認めて、聖霊によって死にかけている人を助けることができる。私が夢の話をしたんですけどね、完全に死んだ人も、ね、この主の言葉を語ると、イエスの御名を語ると生き返る、生き返る、立ち上がる、これが私たちの口で主が生きておられる、主が私たちと共におられるということ。だからペテロとヨハネが、私には金銀はないけど私の中にあるものをあげよう、イエスの御名によって歩きなさい、ね、皆さんいつも宣言の祈りをしましょう、ね、宣言の祈り、イエスの御名によって癒されよ、イエスの御名によって歩け、イエスの御名によって祝福されよ、イエスの御名によって、そのようにイエスの御名を使って御言葉を宣言してください。 祈ることもあるんですけど、宣言がとても重要ですよ。光をあれと言った時、光ができました。天地万物を作られた時にも全部御言葉で作る。だから私たちがイエス様を信じたから、私たちの中でイエス様の御霊がおられる。イエス様もその御霊と一緒に歩んで、この悪霊を追い出し、病を癒し、奇跡を行い、そのようなこと、死にかけている人々を助けました。だから皆さんと私の角ではなくて、主の角、主の力がこの世をされるからね、大胆に自分だけ見るんじゃなくて、私も私を見ると本当にみずぼらしく、力もなく失敗も多くね、だから自分を見たらいけません。私たちは自分のことは悔い改めて、すぐイエス様の血潮で洗って立ち上がって、宣言すること。人々がね、死にかけてる人が多いよ。だから大胆にイエスの御名を使って、ね、宣言して生き返るように。これは私たち以外はできない。聖霊を受けている私たち以外はできない、じゃあ一緒に宣言しましょう。イエスの御名によって、あなたの罪は許された。イエスの御名によって、あなたの病は癒された。イエスの御名によって呪いは消え去った。アメン。死を打ち破り、ね、蘇り、全部イエスの御名によって、私たちの口の宣言によって。コセス、
勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる。そして私は彼の名を命の書から消すようなことは決してしない。私は彼の名を私の父の御前と御使いたちの前で言い表す、
だから、悔い改める。サルデス教会に悔い改めを鳴らしました。悔い改めて立ち上がる、それが勝利を得ることよね。それが白い衣を着ること。じゃあ六節、
耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい、
だから私たちはこのように主の御声を聖書の中で聞きました。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。七節、
またフィラデルフィアにある教会の御使いに書き送れ。聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じるものがなく、彼が閉じると誰も開くものがない、その方がこう言われる、
だからこれは全能者だというね。全能者、聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、全能者イエス・キリストよ。彼が開くと、イエス様が開くと誰も閉じることなく、彼が閉じると誰も開くことがない、この方が、その方が言われるイエス様です。イエス様、八節、
私はあなたの行いを知っている。見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。なぜならあなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り私の名を否まなかったからである。
だから私はイエス様ですね。あなたの行いを知っている。全部記録してるんですよ。全部は知っておられるんです。イエス様は全知全能の方です。見よ、私は誰も閉じることできない門を、あなたの前に開いておいた。じゃあ、ね、日本に門が開いた、 なぜなら私には少し、あなたには少しばっかりの力があって、ね、まあ日本の教会のように、まあ、少しばっかりの力、殉教者が30万人出てる、まあ日本でクリスチャンになるということはね、まあ突然変異のように見える。皆さんは子どもの時から教科書でこの神という神々のこと、仏神様、それをね教えられてる。うちの子どもたちの国語教科書見るとね、この死んだ人が仏になって雨を降らすと、そのように書いてあった。それが格が上がると神になるんでしょう。それで、遠足とかそこに山とかに行って山の霊に霊と、それを教えるのよ格好の先生が。人が生まれて神の尊者よ、自分の親から先に見るんでしょ。それで教えられる、格好で教えられる、これが基準です。先生たちが山の霊に霊と言う。以前東北で地震が起こった時、ね、先生が今津波が吉尾を伝えてるけど、この空城、ね、仏のその空城の前でいると自分たちは守られると、そのように先生が教えてる。彼らはいつも学校入る時そこにお辞儀をしたりしてたんで、高いところに逃げた者が一人いたか、その子、その人は生き返ったん。高い山に行けば治るのに、高いところに行けば、しかし低いところにそこは仏があるから、ね、そこが安全だと教えた。全部津波で流されて死んでしまう。こういった国の中で皆さんがクリスチャンになったということは、本当に主が特別に選んだから。だからこのような環境でクリスチャンになることは不可能な環境。しかしね、今私がこの宮崎で、このその神社の先祖たち、そこを祀ってるところがあるんです。その下で私たちは集まって雨が降ってると祈っていったんですけどね、そこから二人が降りてきたって、こう霊の目が開いた姉妹がそれを見ると、私たちの祈ってるところの横を歩いて行っちゃったって。だからそこ彼らの戦場ですね、それが行っちゃった。だから行く先々の神社に主が語ってるのはね、これは観光名所になる、効き目がないと。昨日、まあ、今下で寝てる大分の先生が富士山のところ3度上がって祈ったそうですよ。昨日聞きました。1回目はもう死ぬと思った、怖くて。攻撃がね、神社のそこに神社があるんですけど、めちゃくちゃ攻撃が、それですぐそこで祈って逃げたという2回目はね、もう風とか寒さ、 それが半端じゃない。飛んでいくと思った。けど、ある人がね、急に来て、早く降りろ。その人が誰かわからない。早く降りろ。帰ろとか与えて。降りたら、すぐそこはもう静けさがある。その人たちは天使だったと言ってるんですよ。それで上はもう半端ではなかったと。2回目まで、今度3回目行ってたんですけどね、何の抵抗もないって、効き目がなくなったというね。こう降りてきた、私たちが祈ってる時、それで東の門が開いて、このね、神社の先祖たちが降りてきて行っちゃった。まあ霊的な世界の話だからね、皆さんそのように老田先生が感じてる。それで、このデミアン先生もこの日本に門が開いてる、天の門が開いて、そのダムのような 門がね倒されて、めっちゃくちゃこの津波が、愛の津波が、まあ愛の津波は愛の無知でもあるしね、どのように来るかは分からない、主だけがご存知です。それで洗礼者がね、数えきれない洗礼者、じゃあ私が来週西のところに行くんです。そこも主が、イエス・キリストが王であれば、イスラエルも問題はないんです。けど、イエス・キリストを拒んでるからね。復讐、ホープ、30倍、復讐、許しがない。だから、それは自分たちの中でもトラブルが起こって互いが批判し、今ものすごく苦しんでるみたい。だから西の門も開く、そのことはイエス・キリストの愛が、許しがそこに流れるように、そのように祈ってくださいね。人間が神様の統治から離れて、善悪の知識の木の実を取って食べてから、こんな変な世界を作ってしまった、まあイスラエルは、ローマ書11章のように異邦人の数が全部満たされ、日本1000万人が救われたら、彼ら民族的に悔い改めイエス・キリストを受け入れる。だから断定的なクリスチャンよ彼らは。だから私たちが彼らを愛してるんですけど、私たちのために待ってる、固くな心を持ってる。じゃあ今門が開いて、愛が、イエス・キリストの統治、イエス様の統治ということは許しよ、許しと愛ですよ。イスラエルにも同じことが起こるように、ね、祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤー。